皆さんこんにちは。アイブライト有限会社の内田でございます。今日はですね、素晴らしいゲストの方がいらっしゃってます。日本ライフマスター協会、理事でいらっしゃいます後藤純一さんにいらっしゃっていただきました。後藤さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はですね、ちょっと僕の方から少し最初ちょっとだけお話しさせていただきます。実は僕ラジオ聞いてるときに、この間ですね、パン屋さん開店というニュースがやってたんですよ。で、美味しいパン屋で、それ実は2店舗目だって言うんですよ。千葉県内だったと思うんですけど、ですごい人気ですと。で、お母さんとかみんな子供と来てね、賑わってますと。で、そこのパン屋さんの特徴はね、買って食べるところがモデルルームだって言うんですよ。つまりというか、やってるところは住宅販売会社、まあ施工もするとこですね。そこが本気でパン屋さんやってるんですよ。で、人気で2店舗目なんですって。で、みんな美味しいと。で、トレーにとって食べるところが何か住宅の展示場というかね、モデルルームですよ。で、なんかスタッフの方もそこでちょっと掃除したり作業とかもするみたいなこと言ってたような気がするんですけど、で、やっぱり何度も言ってるうちに、あ、こんなとこで住めたらいいなみたいな。当然売り込みは全くどうもしないっぽいんですよ。で、おそらく間違いなくそのパン屋さんから家の注文は来てることが予想されるんですけど、これって保険業界ってこういう考え方ってまだまだ進んでないなと、どうしても設計者を持ってね、お客様この保険いかがでしょうかと、見直しをされませんか、今いくら払ってらっしゃいますかと。で、やっぱり時代的にはですね、まあ、保険というのももちろん悪くはないですけど、その住宅会社のように本当にお客さんに楽しんでもらうとか、多分美味しいと思うんですよ、そのパンもね、で、ほとんどの人は楽しんで終わりなんですよ。ところがやっぱりそのモデルハウスで食べた人の中から何人かは、あ、こんな住宅もいいねと、こんなパンを作るところのね、建設会社がやってるところはいいわねということで、多分利上げ上がってるはずなんですよ。で、今日後藤さんにお伺いしたいのは、やっぱ保険業界もね、そろそろそういう考え方が必要じゃないかと。で、後藤さんのやってらっしゃる活動を見ると、一つは、まあ、介護について、これが一つの大きな切り口になってるだろうと。それから僕はこれ今後伸びると思ってるんですけど、体のクリニックでしたっけ、
動きのクリニック
すいません、立ち方、歩き方、走り方なんかをこう切り口にやってらっしゃると。保険とは全然関係ないところから最終的にこう保険につながるようなね、つながってしまうというか、で、そのやり方っていうのは今後ますます私は保険営業パーソンやるべきだと思うし、絶対に有効だと思うんで、ぜひその辺をね、詳しくお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
まず簡単にですね、この日本ライフマスター協会というのはどういう趣旨で、いつ頃設立されたものなのか。
と、日本ライフマスター協会は、今ちょうど設立12年目になりますかね。
はい、
保険の営業の方の、価値を高めようということで、もともとソニー生命のいちごライフプランナーのひとみさんと一緒にちょうど立ち上げたところですね。
それ12年前なんですね。
そうですね、もう12年になりますかね。
で、営業マンの価値をアップすると、
そうですね。
じゃあ保険営業パーソンといろいろコラボしていろんなことをやってらっしゃると、その中の一つが介護っていうのが大きな柱になってるということですか。
今はそうですね。その当時はその時のキーワードがやっぱりあって、最初、10年ぐらい前は、その瞳の方で、やっぱりがんの先進医療が全然人に伝わっていないと。
なるほど。
で、がん保険を売ろうとしてても、営業マンがその先進医療について重粒子線とか、特に、について知らないのに売ってるっていうのはやっぱり商品売りになっちゃうから、そうじゃなくてそういうのを理解した上で売れるような営業マンになってほしいよねっていうのをまず最初やっていて。
じゃあということは営業パーソンに対して まあ、がんの知識とか、
そうです
ね、そういうことを向上させようと、
はい、
で営業パーソンはその知識をもとにただ売るんじゃなくて、
うん、
お客さんに理解してもらうと、
うん、
そこから始めましょうと。
そうですね。で2つ目が、
はい、
やっぱり子育て世代向けにちゃんと金融教育をしなきゃいけないよねっていう時に、
はい、
こう保険の方々が子育てを理解しているのかっていうところがあってね。
なるほど。
やっぱり例えば子育てをしている人とアポを取るときに何時に行ったらどうなるとかぐらいは分かってなきゃおかしいんだよねっていうところから発想があったわけです。
なるほどね。
そう、お母さんたちがどんだけ子育て苦労していて、だからいくらかかるじゃなくてね、まず毎日やっぱり疲弊をしていて、その中で一生懸命子育てをしているのに、そこに営業マンが子育てのことを知らないで結局売りに行ってうまくいかないじゃないっていう、そうのがあってね。
なるほど。忙しい時に電話かけちゃったりね。
そうそうそう、
いつがよろしいですかなんて、今一番夕食時で忙しいの分かんないのかっていう、
だからそういうのもちゃんと分かってほしいよっていうので、まあ、大手のメディアさんとか、まあ、タイアップして、そういう子育てをねやって、子育てに関係のメディアさんとタイアップをして、でまあそのメディアさんはちゃんと子育てがのことが伝えられればいいからっていうので、
うん、
いろんなこう資料を提供していただいて、
うん、
でテキストを作って資格を作ってっていうのを最初
今までやってました、ね、がんとじゃあ子育ての知識を深く、
そうですね、そうですね、
はあ、
うん、
じゃあ営業パーソンの中にはすごい子育てについて知識とかそれを深めて、
あ、そうです、そう、
へえ、うん、アドバイスできるぐらいまで何か深めるということなんですか。
まあ理解ですよね。
ああ、なるほどなるほど、
うん、やっぱり気遣いとか、その相手の方に対しての気遣いであったりとかっていうのが多分違うでしょ、
うんうん、
でそういうのがやっぱり理解できるだけでも違うだろうし、
うんうん、
あとやっぱりその先方さんから見て一番だから思ったのは、その保険の営業マンの方も男性の方が多いけど、
はい、
実際自分が奥様に対してそういうのを持ってるかが伝わればいいよねっていうのもやっぱりその当時はあって。
なるほど、
うん、今ほどねその子育てにこう一生懸命自分やるっていう時代じゃまだなかったし、
うん、なるほどね。がん子育てその次は何
だ。でその後がだから子育て世代向けのセミナーコンテンツ作ってましたね。
へ
え。まだだから全然こう子育て世代向けのセミナーが外に出ていなくて、でやっぱりそのメディアさんとタイアップをして、まあ、お母さんたちにちゃんと金融のことを伝えたいっていうのがあって、うん、で集客とかをメディアさんがしてくれて。
なるほど。
でその時のセミナーコンテンツをやっぱり作って、
うーん、
まあ、これはもうマーケット提供ですよね。
今なるほどなるほどなるほど。
そういうのをメディアさんとやって、でメディアさんはどっちかっていうとそこで自分たちのメディアはこんだけ子育て世代に対してこういろんな情報提供してますよってところでブランディングをしたかった。
なるほど。
で、まあ、そこにまあもちろん広告とかね、
うん、
もちろん広告費とかの収入もあるんでしょうけど、
うん、
まあ、そういうのができる、
うん、
で営業はそこからお客さんが来て、
うん、なるほど、
っていうのをやっていければいいよねっていうのでコンテンツ作ってたんですけど、まあ、取れる方と取れない方がね嬉しかったですけどね、やっぱその当時のセミナーっていうのは、だからその当時だからメディアさんがいろんなお母さんたちにアンケートを取ってくださって、どういうところでセミナーを受けたいかとか、どういうセミナーがやりこうだったらいいかとか、でその後の終わった後のこう評価であったりとかっていうのが出て、それでねだんだんとホテルセミナーやったりとか、あとコーヒー出したりケーキ出したり、あと子供連れ、子連れできていいセミナーにしたりとかっていうのをこう作っていって、
じゃあ保育士さんがいて見ててくれるみたいな、
それを皆さんに広がっていってっていうのがもう一番最初初期にやったのがうちだった
じゃないかな。あ、じゃあそれはまあお金のこと全般を話していくと。
でもその時にさっき内田さんからも言われたんですけど、やっぱりこう子育て世代が困ってることって、
うん、
例えばお金のことはもちろん困っていて、どこかで顕在化はしていかなきゃいけないわけですよ、
うんうんうんうん、
でその時までのセミナーは、
うん、
もうマネーセミナーって歌っていて、
う
顕在化してる人、うん、お金のことを聞きたい人が来た方が保険取りやすいからって言って、
はい、
多分やってたと思うんですね、
うんうんうんうん、
その当時何だったかな、 ING さんかなんかがセミナーコンテンツ持ってて、そういうやり方をしてたんですよ。
なるほど。もうすでに困ってる人を集めようと。
そう、お金のことを聞きたい人を集めようと。で、こうしたような話をするとかね、本当にお金の勉強をするっていうところをやろうっていうのが、その当時は、まあ、やってたセミナーじゃないかな。で、僕がだからその保険会社入った時に一番最初にやったセミナーは、お客さんが喜んでくれて、生活の中でね、でその中で興味があるコンテンツからお金に対して誘導していくようなセミナーをやれば、
うん、
スムーズに入れるんじゃないかなっていうのを、
うん、
ずっと30年ぐらい前からやってたんですよ。でもだからそれをちょうどの大手のメディアさんとやりだした時に、
うん、
だ二部制にして、一部はもう本当に子供が運動神経良くなる育て方とか、
全然関係ないですね。
そう、話から入っていって、で第二部はお金の育て方みたいなのにこう移っていくみたいな。
それすごい、どうでした、好評でした。
いや、好評でしたね。
あ、だけど僕、面白いな。
でも気をつけてたのは、自分が2つ喋ればいいんだけど、
うん、
僕がやっぱりその運動神経のいい子に育てるみたいなのを喋っちゃうと、そっちにあんまり引っ張りすぎないようにしとかないと、やっぱなかなかそこで保険の方に移らない、経営の方に移らないので、そこは注意しながら、まあ、話したんですけど、でもやっぱ一部で頭がこう、あ、こんなこと知らなかったっていうのがやっぱり30分ぐらいで出てくるので、
うん、
そうすると次の時に、まあ、この子たちが将来何か運動した時もちゃんとお金のことが
ダメ
だよね。なるほど。でもその時に多分皆さん知らないこといっぱいありますよね。なので次はこの先生が喋るので聞いてください。
なるほど、そういうふうにつなげる
んだ。っていうようなつなげ方をしていると、スーッと入ってくれて、もう盛り上がったまま入るので。っていうのをやっぱコンテンツにしてましたね。
それは今でもやってらっしゃるセミナーなんですか。
あの、いや、まあこれは、
うん、
あの、まあぶっちゃけな話、
はい、
そういう話ができる。
はい、
こうスピーカーの方とできない方、うん、どっちよりできない方の、
まあそれはそうですね、
大多数で、
うん、
それ何ができないかって時に、まあ去年もね、その一部二部制でやりましょうという時に、二部の方が強い方だったのでまあ よかったんですよ、よかったんですけど、まあ基本的に僕は子供を連れてきてもらった方がいいんですね。
うん、
親子で聞いてくれる場所って、あの、これはそのメディアさんって時に、
うん、
お母さんって子供と一緒に出かける場所を探してるわけです
よ。なるほど、
一番はね、
うん、
一番は出かける場所を探していて、ホテルとか、まあどこでもいいんですけど、その時はホテルとかに行って子供と一緒に行く機会をまず与えてくれることに対して、でそこから子供が何かこう、ね、うまく成長するためのことを聞きたい、
うん、
でそこの次に多分お金のことを聞いてくれるっていう、
うん、
こういう多分流れだと思うんですけど、
うん、
これね、子供がいると喋れない方多いんですよ。
あ、
ざわざわ、ちょっと想像してもらいたいんですけど、子供は黙ってられないですからね。
あ、
ざわざわざわざわざわってずっとしていて、お母さんこうスピーカーのこと見てないで子供とこうやりながら聞いてるわけですよ。
あ、
怪しながら聞いたりする。
なるほど。
よっぽどちゃんとコンテンツをやっとかないと、コンテンツを緩くするって僕は思うんですけど、キーワードだけ聞いてくれて、
うん、
結局その時に何も知らなくても、あ、聞いとかなきゃいけないなって言って個別相談に行けばいいんですよね。だけど、
うん、
もうこの時に保険の話をしちゃったりとか、逆にもうこう例えば お金がこう貯まりますよとか住宅ローンの話でも聞けないわけですよ、ね、
なるほど。
そのキーワードをどうやってこう伝えるかっていうところだけできる方ってすごい少ないかなって思っていて。
なるほど。後藤さんが一部も二部もやることっていうのもあったわけ。
最初はそうですね、僕がやってましたね、できなかったので。
あ、
まあ、でもそれは僕は保険業界とか金融にいた人間じゃないので、
うん、
ずっとセミナーをやっていて、で最初にやったセミナーはやっぱりまだ30年ぐらい前だったので、
うんうんうんうん、
セミナーも皆さんこう珍しかったでしょうし、
うんうん、
場所も結構行政が貸してくれたりとかしていたので、結構人が集まったんですよ、
うんうんうん、
で なんていう題名でやったかっていうと、
うん、
シェイプアップと、
うん、
体のシェイプアップと、
うん、
減量の違いと、ね、